私たちの力と希望はイエス・キリストにあります。アーメン。称めたたえましょう。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日もマタイの福音書から見てまいります。最後の章28章、そして最後のところ16節から20節を新改訳2017でお読みしたいと思います。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。主イエスがよみがえられた後、弟子たちの前にいつどのようにして現れ、どんなことを語られたのかということについて、4つの福音書の記者はそれぞれ独自の視点から記しています。マルコは弟子たちが食卓についているところに主が現れ、彼らの不信仰と頑なな心を責められたと記し、ルカはエマオへの途上の二人の弟子に主が現れ、聖書の中のご自分についての予言を解き明かされたと記し、またヨハネは主が家の中に潜んでいた弟子たちの中に立たれ、そこにいなかったトマスのために8日後に再び現れて、信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われたと記しています。しかしマタイはそのような出来事を一切記していません。主が弟子たちをガリラヤに行かせ、指示した山に登らせ、そこで彼らに重大な命令を与えられたということだけを簡潔に今お読みしたように記しているのです。明らかにマタイは弟子たちに語られたその主の言葉に読者の私たちの関心を引きつけようとしたからです。ではその主の言葉とはどのようなものであったのでしょうか。さらに詳しく見ていきたいと思います。第一のポイントです。18節をもう一度お読みします。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。イエスは近づいてきてとありますが、それはその時まではシエスと弟子たちとの距離が離れていたということを示唆しています。16節にある通り、11人の弟子たちは主からの指示に従い、ガリラヤにあるどこかの山に登っていったわけですが、よみがえられた主が先にその山におられて彼らを迎えたのか、それとも 頂上にたどり着いた弟子たちの前に突然主が姿を現されたのか、その状況については明らかではありません。マタイはただその時の様子、情景を17節で、そしてイエスに会って礼拝した、ただし疑う者たちもいたと記しているのです。マグダラのマリアともう一人のマリアが復活された主に出会った時、彼女たちは主から恐れることはありませんと声をかけられました。その時彼女たちはイエスの足を抱いて礼拝しましたが、主がよみがえられたということがまだ完全には信じられないような、また嬉しさとともに何か恐ろしさも感じるような、そんな複雑な気持ちであったのです。山の上で復活された主に出会った弟子たちも同じでした。そして彼らは、まあ男性であったからか、マリアたちのように主に近寄ることをせず、距離を保ちながら、ある者はその場にひれ伏すようにして主を礼拝し、ある者はそこに突っ立ったままであったのです。そんな彼らに主は自ら近づいてきてこう言われました。私には天においても地においてもすべての権威が与えられていますと。主は弟子たちにその時、恐れることはありませんとは言われませんでした。私のことをなぜ疑うのですかとも言われませんでした。しかし私にはすべての権威が与えられていますというその主の言葉には、弟子たちの恐れや疑いをもう吹き飛ばすような力があったのです。なぜならその言葉は確かにご自分が御国の王であり、一切を支配する主権者であり、死にさえも打ち勝った勝利者であるという宣言に他ならなかったからです。第2のポイントに移ります。私には天においても地においてもすべての権威が与えられていますと告げられた主イエスは、次のように弟子たちに命じられました。19節から20節の前半、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。イエス様が弟子たちに言われたのは4つの命令でした。原文を見ますと、すべて確かに命令形の動詞を使って書かれています。それはすなわち、行きなさい、弟子としなさい、バプテスマを授けなさい、そして教えなさいという4つの 命令です。ではこれらの命令が意味することについてさらに見ていきたいと思います。最初の主の命令、それは生きなさいということです。ではどこに行くのでしょうか。それは二つ目の命令から分かるように、あらゆる国の人々のところです。マルコの福音書16章15節には、復活された主イエスが天に上げられる直前に弟子たちに言われた言葉として次のように書かれています。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。さらに同じくルカが書いた使徒の働き一章八節にもこのようにあります。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。そのように生きなさいとは、つまり今いるところから出て行きなさいということであり、その対象の地域はもうあらゆる国々、全世界、地の果てまでなのです。ただし地の果てまでといっても、砂漠の真ん中のようにそこに人がいないならば、そこは対象外なのです。なぜなら出ていく目的はあくまでも主の弟子たちが復活されたキリストの証人として福音を人々に述べ伝え、その人々をキリストの弟子とするということであるからです。そしてそのことは必ずしもキリストにあがなわれたすべての生徒たちが自分の国を離れて外国に出ていくということを意味しません。なぜならそれぞれの生徒たちは自分の国の中に、自分が住んでいる地域の中に行くべき地があるからです。キリストの弟子とすべき、すなわち魂の救いに預かるべき人々がすぐ近くにまだたくさんいるからです。また今の時代、インターネットという世界中に張り巡らされている通信回線を通して、もうさまざまな形で人々のところに届くことができる、つまり行くことができるからです。ご存知だと思いますが、教会のウェブサイトにはこの礼拝メッセージが、またテレフォンメッセージ、毎週のテレフォンメッセージ希望のダイヤルが毎週、上げられてアップロードされていますが、それらはインターネットがつながっているところであれば、言語の壁はありますが、まさにあらゆる国々、もう全世界、地の果てにまで届いていくのです。一瞬にして届いていくのです。行きなさい。今世界はコロナ禍の中にありますが、 私たちにとって行けるところ、行くべきところは無数にあるのです。二つ目の主のご命令、それは弟子としなさいということです。では誰の弟子とするのでしょうか。それは言うまでもなく人々をキリストの弟子とするのです。すなわちキリストをまだ信じていない人々がキリストを信じ、罪許され、魂が救われ、キリストに従って歩むものとなるようにするのです。そのためにすでに救われキリストの弟子とされている私たちは、ここから出て行ってキリストを証しし、救いの良き知らせ、福音を語り継げるのです。主が人々をご自身の弟子とされる、その主の御業の現れのために、私たちは自分ができることをそれぞれのところで成していくのです。主の手となり、足となり、また口となって用いられていくのです。それこそが人々を弟子とするということなのです。三つ目の主の命令、それはバプテスマを授けなさいということです。バプテスマとは洗礼のことです。その命令は二つ目の主の命令と密接につながっています。つまり誰でもイエスを主だと、自分の救い主だと心に信じているなら、そのことを口で告白するならば、その人は救われているのです。キリストの弟子とされているのです。そしてそのことを人々の前で公にするために、洗礼を受けるということが主ご自身から求められているのです。私は主イエスを信じているけれども、洗礼を受けることはまだ考えていませんという人がもしいるとしたら、それは主の御心とは言えないのです。主が望んでおられるあり方ではないのです。主はその人が一日も早く洗礼を受けるようにと願っておられるのです。四つ目の主のご命令、それは教えなさいということです。では誰に何を教えるのでしょうか。それはキリストを信じて救われバプテスマを受けた人々に対して、20節にある通りキリストが弟子たちに命じられたことを守るように教えるのです。すなわち私たちに与えられている神の言葉、聖書66巻に書かれているもう全てのことを人々に教えるのです。御言葉の真理を、恵みを分かち合うのです。そのように主は宣教の命令とともに御言葉によってなされるこの教育の命令をも弟子たちに 与えられたのです。洗礼を受けてキリスト者となるということは本当に素晴らしいことです。しかしそれはあくまでスタートであってゴールではないのです。なぜなら私たちはキリストにあって罪許された罪人たちであり、工事中の発展途上のものであり、御霊なる主の働きによって栄光から栄光へと主の似姿に変えられつつある者たちだからです。そしてその変化成長は私たちが御言葉を主から日々受け取ることによって、それを霊の糧として噛みしめ味わい吸収することによってなされていくのです。ペテロの手紙第1、2章2節にはこのように書かれています。生まれたばかりの血の身子のように純粋な御言葉の乳を主体求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。救いを得るとは救いを確かなものとするという意味です。そのように教えるということは人に対して教える、御言葉を分かち合うということとともに、自分自身が御言葉を学び受け取り、主ご自身から教えられるということでもあるのです。第3のポイントに移ります。主はそのように4つの命令を弟子たちに与えられた後、このように言われました。20節の後半、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。実は今まで私はこのよく知られた御言葉を、主はいつも共におられる、私たちのことを、私のことを守り導いてくださる、だから恐れることはない、その主に信頼し委ねていこう、そのような励ましの言葉としてずっと受け取っていました。もちろんそれは決して間違いではありません。しかし今回改めてこの文脈の中でこの御言葉を受け取ったときに、弟子たちにそのように語られた主の意図は本当は別のところにあったのではないかと思わされたのです。よみがえられた主は弟子たちにまず、私にはすべての権威が与えられていますと宣言されました。次に、ですからと言って4つの命令を弟子たちに与えられました。そして最後に、見よと言って私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださったのです。それらはすべてつながっていることであって、その一つ一つを切り離して捉えるべきではないのです。四つの命令、それは言うまでもなく主が弟子たちに与えられたものです。もちろん弟子たちは、私たちはその命令を 実行していくのです。しかしその命令は人間の力や頑張りでやり通すものではありません。命令が書かれた19節の最初にですからとありますが、イエス・キリストはすべての権威を持っておられ、一切のことを支配しておられ、死と悪魔に勝利されたお方なのです。ですから、だから、そのキリストご自身が人々の霊の目を開き、心の覆いを取り除き、サタンの支配から解き放ってくださるのです。人々がキリストの弟子とされるのは、全人類のために十字架にかかり、命を捧げ、三日目に死からよみがえられ、贖いを成し遂げてくださったイエス・キリストの御業に他ならないのです。総額をお願いします。そのキリストが世の終わりまでいつもあらゆる状況において私たちと共にいてくださるのです。だから私たちもまたキリストの弟子として主から命令を与えられますが、与えられていますが、それを重荷とすることは決してないのです。私たちはまず何よりも今日も主を賛美し礼拝しましたが、イエス様にあがなわれたことを心から感謝し、主を褒めたたえるのです。そしてイエス様、あなたの命令を行うための力をどうか与えてください。あなたが私に託しておられる働きをどうか全うさせてください。そのように主に祈り求め、主を日々待ち望んでいくのです。そしてそのような私たちに主は確かに答えてくださって、助けと導きを与えてくださるのです。私たちを通して、私たちを用いて、偉大な主ご自身の御業を、栄光をこの地の上に、人々の上に豊かに表してくださるのです。救われる魂、キリストの弟子となる人々を主が起こしてくださるのです。なんと感謝な、そして光栄なことではありませんか。すべての権威を持っておられるキリスト、いつも世の終わりまで共にいてくださるキリスト、そのキリストに私たちが持てる、いや与えられているすべてを明け渡し、お捧げし、キリストに従っていくものでありたいと心から願います。共に総額のうちに主が語ってくださった一つ一つの言葉を思い返し、しばらく共に黙想の時を持ちたいと思います。2000年前、あのガリラヤの山の上で 主が11人の弟子たちに語られたその言葉を、私の自分に向けての言葉としてこの朝受け取っていきたいと思います。父なる神様、あなたがこの朝もこの素晴らしいあなたの御臨在あふれる礼拝に預からせてくださり、また御言葉を通して私たちに語ってくださったことを心から感謝いたします。イエス様、あなたは天において地において地の深いところにおいて全ての権威を与えられ、今もお持ちであられるお方です。あなたは死からよみがえられ、死と悪魔に勝利されたお方、また今も生きておられ、すべてを支配しすべ治めておられる御国の王主権者であられます。そのあなたが私たちと共にいてくださり、私たち一人一人を通して、一人一人を用いて、素晴らしいあなたの偉大な御業をこの地に人々の上に表してくださることを心から感謝いたします。あなたに見出され、あなたに救い出され、あなたの弟子しもべとして私たちは生かされています。あの弟子たちが受けた命令は私たち一人一人に対しても与えられているものであることを覚えます。どうか主よ、それを私たちが重荷とすることがありませんように。神様、あなたに選ばれ、あなたからこの素晴らしい働きを委ねられていることを覚え、感謝とともに、また光栄なその思いを持って、忠実に主よ、あなたの手となり足となり口となり全てとなって、主よ、この地にあって労するものとさせてくださるようにお願いをいたします。このイエス様の言葉を聞いた多くの弟子たちが、主よ、忠実にあなたに仕え、この地上での歩みを全うし、そのことが連綿とつながれて伝えられ続けて、福音は私たちのもとにも届きました。本当に心から感謝いたします。どうか私たちが今この困難の時代の中にあって生きるものとして、生かされているものとして出ていく、行くべき地を、行くべき人々のところにどうか行かせてください。そしてキリストを証しし、良き知らせ訪れを伝えるものとさせてください。あらゆるものを通して私たちがそのことを願い、そして行っていくことができるように、そして何よりも主ご自身がそれを用いて救いの御業を成してくださるようにお願いをいたします。今日の御言葉を感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。